カレー番長の
M 強アワー。1週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
1月31日、ラストオーラス、1月も最後です。何何すんの、どうすんの。1月も終わるよ。12分の1が終わる。
あのね、2025年の抱負は言ったじゃない、インチキの抱負、
インチキ抱負ね。
2025年どころか、もう毎年、自分で抱負として、一つのことを立てて取り組んでいるものの、いまだに何年経っても実現できないことがあってね、私ね、欲しい賞があるんですよ。
賞、
この、
なんとか賞。
そう
ノーベル賞
とか、そういうやつね。賞とは無縁な、こう、ふりをして、ね、普段活動してるわけじゃないですか。で、まあ、なんならもう無縁どころか、こう、避けてる。嫌いだ。賞なんてくだらない。っていうふりをしてますけど、でも一つだけ、これだけは別っていうのがあってね。なんかでもそういうのある？ない？別になんかこの賞、なんかいつか、この賞はなんかちょっと欲しいかも。
賞はないね。全然。
ないよね。いや、ないよね。興味ないよね。俺も興味はないんだけど、三浦淳賞だけは欲しいね。
ああ、それは俺も、
唯一俺が欲しい賞。
欲しい、それは。俺もね、2024年の見ちゃって、YouTube で見ちゃった
のよ。見たのよ。俺も見たのよ。
ああ、そうだ
ってね、見たのと同時に、あれが YouTube で、俺のそのところに、リコメンドで出てきたときに、今年も俺は取れなかったんだ。あれ、事前にね、連絡があって、あれもらえるもんね。
そうなんだよ。そうなんだよ。
トロフィー。
そう。
だからさ、それをさ、まあ、今年も俺ダメだったかと思いながら、でも今年は、でもリーダーがもう見たんだったら、話は早いけど、何が足りないんだろうっていう俺は気持ちで見たわけ。その三浦淳賞2024第27回らしいのよ。
おお、そうか。
で、それを、の、あの動画を、一体俺に足りなくて、この撮った人たちが、にあるものは何なのか、そこが分かれば、俺はこれから撮れるね、受賞に近づけるかもしれない。それともう一個は、なんか、どの枠なら狙えるかっていうさ、枠もいろいろあるじゃん。枠って別に三浦淳さんが枠設定してないよ。
設定はしてないよ。
設定してないけど、今回も7人だけ取ったの。1、2、3、4、5、6、7。7人取ってるわけ。7人取ってるから、それは結構そのジャンルが多岐にわたるんだよね。で、例えば2024だったら、その7ジャンルあるうちの、どの枠だったら自分は、その近づけるかね。
はいはい。
でさ、ちょっと羅列してきますから、はい、一応さ、まあ俺なりリーダーが、じゃあ、東京カリー番長で行ってみる？東京カリー番長が三浦淳賞を取れるかどうか、ね。まず、一つ目の受賞者。はい、黒みちゃん。
黒みちゃん、はい、黒みちゃんね。そう。
まず俺、黒みちゃんを知らなかった。
俺も知らなかったけど、どっかのキャラクターで。
はい、キティちゃんのね。
キティちゃんだけね。
キティちゃんの。
悪い系の。
そう。キティちゃんのちょっと黒いんだよね。黒い。で、キャラクターで。で、それは、MJ は、一目惚れだっつうわけ。
ほんと。
一目惚れでもう、なんかキティランドかなんかに、たまたま行くことがあって行った時にもう目が合っちゃって一目惚れして、もうズギューンってなってぬいぐるみを買ったの。で、もうぬいぐるみからもう、なんかありとあらゆるグッズを集めてるわけ。それをやったんだけど、ここはでもキャラクターだから。
キャラクターだからね。
いけないでしょ。
そう、いけないね。
東京カリー番長で、ここの枠は狙い。二人目。萩原健太。
ああ、萩原健太。
ね。
今更って感じなんで。今っていうね。
これはね、もう本人も、本人っていうか、その、MJ がそう言ってる。今更ですと。
そうね。
ここは、 もう昔から窮地の中ね、
う
ん、
そう
お友達
そう、うん、なんだっけなんかプロデュースとかしてくれてたよ ね、
う
ん、ね
そう、うん、でなんだけど、うん、ふと思い出したらしいそういえば萩原健太さんに渡してなかったな三浦ジュースをってことで渡した、
うん、
このお友達枠もきついよね、うん、
ちょっとね、うん、何回か接点があるぐらいだからね、そうそう、で
面識もあるけど、うん、だから一応向こうも東京ガリバン長は知ってるけれども、うんうん、お友達というには
そうだねそこまでね
ふと思い出されないだろうね、
うんうん、
ガリバンチのことは、
ね
うん、ここもなかなか難しい、うん、3人目、
はい、
アルフォート
アルフォートってなんだ
お菓子
お菓子あれお菓子
だっけ
アルフォート
クッキーのチョコクッキーみたいなさ、はいはいはい、アルフォート、
うんうんうんうん、
これはね受賞理由はね、うん、あのパッケージの、
うん
アルフォートブルーって、まあ、MJ は言ってたけど、うんうん、アルフォートブルーっていうのがあるかとか知らないけど、うんうんうん、あのアルフォートブルーがとにかく美しい。
なるほど、
うんで。この色は、アルフォートにしか出せないということで、受賞だった。こういうことで。これもでもな
デザイン的な方面
だし、色だし、うん色、枠的にはお菓子だし。
お菓子か。
で、例えばこれが、じゃあ、うん、食べ物枠っていうことで言うと、
うん
アルフォートのこの枠は我々は近いところにあるかもしれないけど、
う
ん
うん、カレーというねジャンルでで
もアルフォートブルーみたいなやつあるかね東京カリー番長イエローみたいな、
うん、そうねカリー番長
カリー番長にしか出せないあの色、
うん、カリー番長
美しいみたいな、
うん、カリー番長レッドとかねカリー番長イエロー、う
んうん、なんか我々が作るカレーで、
うん、
このカレーの色はもう番長にしか出せないんだよな、うん、番長オレンジみたいな
番長オレンジねオレンジ、うん、
あでもこれアルフォートブルーの域までいけるかっていうと
確かにな、
うん、なんか、
うん、
レトルトカレーでもやって、
うん、あそうね
そうそう
でパッケージのデザインは綺麗な発色のいいオレンジにして、
ね、で絶対そんな色じゃないじゃん中身っていう色を塗って、
うん
レトルトカレーをさ、うん、東京カリー番長でレトルトカレーを作って、うんうん、パッケージをアルフォートブルーにすれば
でもアルフォートブルーはもう取っちゃったからね取れないでしょ
そうか
そう
そう
番長オレンジ
ここもなかなか難しい、
うん、
4人目、
はい、
沢地優香さん
あなんか
知ってる
あのこれで初めて知った
あそう
なんか
熟女グラビアアイ
ドルそうそうそうそうそうそう
これはさ、
うん
リリー・フランキーさんとグラビアン魂って連載をやってるんだよね。うん、ね、はいはいはい、大昔からやってるよね、二、
はいはい、
人で、
うん。
で、あれどこでやってるのか知らないけど、なんかの雑誌で、
うん。
で、それで多分この沢地優香さんがある時、うん、多分選ばれて、
うん、
それでなんか多分 MJ は、うん、多分気に入ったんだよね。うん、で、これ、グラビアアイドル枠
も我々は1ミリもないもん、ね、
ん
そこはねさすがにさすがに、
うん、続いて5人目の受賞者、
はいはい、
奈良の鹿
奈良の鹿、
うん、奈良の鹿ねでこれはね奈良の鹿がいいとか鹿が好きとかそういうんじゃなくてね、
うん、
あの MJ が奈良に行った時に鹿せんべいをあげようとしてしたら、
うんうん、
その鹿せんべいがうまく袋から取り出せずに、
うんうん、
もたもたしてたら、
うん
こう周りをわーって囲まれた鹿の一頭に噛まれたんだ、うん
うん、
でそのエピソードその時に MJ は何かこうハッとして何か気づくものがあったんだね、
うんうんうん、
本人ね、
うんうん、
この年でやっぱり噛まれることないもんね
なかなかない、うん、それも鹿にね
そう、うん、っていうことでまあ、
うん、
おそらくこうなんていうかこう、
うん、
逆説的に、
はいはいはい、
この奈良の鹿にっていう、
うん
う
ん
これも、まあ、枠は動物枠だけど、この MJ を噛むっていう、うん、なんか、うん、そういう機会が我々ね。
ないね。
なかなか接点がね、
うん、
なんか我々、三浦淳さんとなんか絡めないのかね。
ね。
まあ、面識があるし、うん、かつてね、うん、いや、例えば俺カレーなんかもうほら出てもらってるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうだそうだ。
まあ、接点が全くなくはないんですよ。
うんう
んでも、なんか別に、MJ がカレーでなんかやろうとすることない
もんないね。だから、まあ、カレーにもうちょっとなんかあればね、
そうだね。
ちょっともうこっちからアプローチもしようがあるけど。
いや、そうなんだよね。
カレーはそんなやってないからね、うん、特にね。
ただまあ、あれだよね、うん。なんかその、いろんな、こう、タレント有名人、
うん、
ミュージシャン、いろんな人が、
うん、
カレーで何かをやろうとしたときに、うん、カレーの世界の誰かと絡むことがあるだろうけれども、
うん、
MJ が一番悔しいな、他の誰かが
やられたら。やられたらね、うん、確かにそれは。
他の人が別にカレーの他の人と絡んでんのは、うんうん、
全然ね、
うん、別になんかいいじゃないですかって感じがするけど、うん、MJ がカレーでなんかやろうと思った時に、うん、カリー番長以外のところに話がいったら、うん、もう辛いわ。
辛いし、
これは辛い。
辛いし、そりゃないぜっていう、本当なるよね。うん、
だって我々、うん、あのほぼ日タモリさんからの、
う
ん、
そうそう、
ね、絡みだから。
もう直系みたいなもんですよ。
そこで言ったら MJ がなんかやるときにはやっぱりね。
う
ん、
そう。わ、うん、かりまんちゃっていう、
ね。まあ、将棋連盟が絡んでくれないのはわかりますよ、僕も。それはね、しょうがないと思うけど。MJ さん、カレーのときはお願いします。
お願いします、
本当にね。で、そこで、うん、何か絡んだときに、うん、俺がリーダーが、うん、MJ を噛めば。
そうだね、うん。
そこで噛みつけば、
ガブッてなんでね。
三浦淳翔に近づく可能性
は。はいはいはい。
6人目。
はいよ。
ウクレレエイジさん。
ああ、ウクレレエイジ。
俺、この人知らない
よ。あ、ほんと、うん、俺ね、これね、ね、田野くんね、あのね、東京ガリ番長はね、今年ね、ウクレレバンドになるんです。
あら！
っていう話をもう11月ぐらいからしてたのよ。
そうなの？
みんなでウクレレを、周年に向けてウクレレ練習しようぜ。
はいはいはい、
ほら、昔さ、ガリ番長ってさ、バンドやろうぜ、
バンドやろう
ぜ、
ね。あったよ、あったよ。だってバンド名いろいろ考えてた。
そうそう、考えてたじゃん。で、バンドはさすがにハードル高い楽器いろんな種類やって、うん、だから、うんで、ウクレレだったらみんなウクレレ買えばいいの。
はいはいはい。
で、東京ウクレレ番長っていう名前で、
いいじゃない
の、ウクレレ活動やってこうって言ってったら、うん、ウクレレレジが出てきたから、おっと、ちょっとタイムリーと思ったんだよね、俺もね、YouTube 見て、うん。
で、この人は、
うん、
ウクレレ何 MJ が見出したの？
いや、そんなこと昔からやる。ウクレレ弾いて、ちょっと面白いこと言うんだよね。
ネタこれでやると、
うん。そうそうそう。
で、あのね、うん、この人が今回、三浦淳翔受賞してんだけど、
うん、
過去に人間牧法を取ってんだって。
うん、おほほほほ。牧法ね。牧法。私の宝ね。
うん。
僕の宝、ね。
人間、僕の宝、人間牧法。
うん。
で、人間牧法を受賞して、うん、さらに三浦淳翔だから。
うん、うん、すごい。
でもさ、人間牧法は東京カリ番長絶対無理でしょ。うん、
ちょっと無理だね。
だから人間牧法まではさすがに俺は、
うんうんうん、
その贅沢は言わない。
うん。
やっぱり、三浦淳翔。
三浦淳翔ね。
最後。
はい。
芋観音。これね、観音様でね、うん、なんか芋観音って呼ばれてるやつがどっかにあるらしいんで、どこだかちょっとわかんない忘れだけど、で、その芋観音、
うん、
まああの人もともと好きだからね。
そうね、仏像大好きだからね。うん、
だから仏像枠でしょ、これ。
仏像確かに。
うん、
仏像枠だね。
仏像枠。
うん、
でもさ、俺、まあ、これで7人全部が、
うん、
紹介が終わったんですけれども、
うん、
俺この仏像枠だと思うんだよね。そのいやいや、カリー番長がもし取るんだ、
ね。はいはいはい、はい、
うん。
立ち位置としてね。
そう、立ち位置。
こういう並びの中で言うと。
言うと、一番近いのは、う
ん。近いか。
だからさ、ね、今カリー番長14人いるわけでしょ。
うん、
さ、14人のさ、観音をさ、
うん、
木彫りで彫ってさ、
うん、
で、その、
木彫り番長、ね。
番長観音。
番長観音ね、
うんうん。番長観音を何か作って、
うん、
こう、それが MJ の目に触れるようなことがあれば、
はいはいはい。
その時は、ちょっとこの仏像枠にさ、
うん、
で、その年に、その MJ がピンとくる観音や仏像がなければ、番長観音が行く可能性あるからさ。で、その時には問題なのは、俺がそこにいないんだよ。うんうん、こう東京カリ番長今、脱退してるために。
今はいないよ。
そうなのよ。だから、うん、その観音の時だけ15人でした。
臨時復帰みたいな。臨時
復帰。あれ14人のはずなんだけど、これ15体あるなぁ。
15いるなぁ。14ってちょっと数字があれだから、15みたいな。
そうそうそうそう。
うん、
まあだからね、2025年も狙ってきますよ、とにかく。
そうだね、うん、そうね。
だから、ちょっとこれは、
うん、
去年悔しかった、お話でした、
うん。はい。
はい。
ありがとうございます。
おもこり行きましょう。
おもこり行きましょう。はい。じゃあ、一旦 CM です。
はい。今回ご紹介するのは、東京カレー番長のポッドキャストのご案内です。こちらのポッドキャストは、開始以来600回以上配信しております。
すごーい。
無駄な素敵なお話をお好きなだけお聞きいただけます。
聞きたい。
そんなカレー番長のポッドキャスト M 強アワーはすべて無料でお届けします。
本当ですか？安い。
カレー番長の M 強アワーは毎週金曜日配信、 皆さんのアクセスとお便りをお待ちしております。
メールアドレスは東京カリーアットマークヤフー .co.jp 送ってね。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターのジャンです。
はい、いきます。
はい、
リーダー水野さん、丹野くん社長さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
福岡のしがないカレー屋です。このお便りが読まれるのは春先くらいでしょうか。
お、そんなことないぜ。そんなことないぜ。
私にとってはまだ先月のことのように思い出される昨年の11月、うん、もう散々お便りが来ているでしょうが、熊本 M 強列車とお泊まりバーベキュー、
うんうん、
それはそれはとても楽しく過ごさせていただきました。M 強演者、スタッフの皆様、主催の方々、そして参加者の皆様、皆さん良い方ばかりで、うん、みんなで楽しい時間を作ろうという気持ちが前面に出ているイベントでした。ここに参加できたこと、とても嬉しく思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、当日の話は他の方からも出ているでしょうから割愛しまして、私が気になったのは馬刺しの行方ですと。ほう、
馬刺し。
M 級列車が終わった後のお泊まりバーベキューでのこと、
うん、
M 級収録4部5部いろりスタジオでの収録あたり、
うんうん、
私は寒空の下、外で肉をせっせと焼いておりました、うん、焼いても焼いても暖かい室内に運ばれるお肉たち。あ、外でね、消費されずにね。なんだこれ、読めない。新新見南吉の狐のような心境。
あ、知らない、
新見南吉であってるか
な、知らない。
の狐のような心境で明るい部屋の中を覗くと、中には笑顔でお肉を食べながら M 響を聞いている人々。なんて幸せそうなんだ。いいんだいいんだ、このここでの M 響はおいおいラジオで聞けばよいと自分に言い聞かせ、うんうん、せっせと肉を焼く私、
うんうん、
そんな時見てくれている人はちゃんと見てくれていました、
うん、
副主催者でもある K さんが、うん、寒空の下キンキンに冷えたビールを持ってきてくれて、
うん、
小川さん小川さん、肉ちゃんと食べてくださいねとお気遣い、うん、ビールはキンキンで体は冷えましたが心はすごく温まりました。そして去り際にこそっと私の耳元で、実は超うまい馬刺し買ってきてるんで後で日本酒と食べましょうよ、
うん、
と、
うん、
なんと私はその一言で超絶元気になり、バーベキューの肉のつまみ肉をつまみつつ酒も進み、しこたま楽しく飲んで、気がつけば雑魚寝、
うん、
朝になって出発しようと冷蔵庫の整理をしていたら大量の馬刺しが出土、うん、朝から馬刺しは食えないわ、持って帰りますなんて言われても、これから車で福岡だしさすがにないなと、泣く泣くその場を後に。あの馬刺し一体どこへ行ったのでしょう。そこだけが気がかりなバーベキューの思い出でしたと。
馬刺しあったね。
あ、そうなの？俺それ知らないでよ。馬刺しがあったことすら知らない。
でも俺も見ただけ。
あ、そう。
で最後に見ただけ。食べた？
食べた。
あ、食べた。
あ
ら。
あ、
じゃあ朝食べたってことは。朝っていうかそのなんていうか翌日？
いや。
夜
バーベキューバーベキューの時食べた。
へ
ー、何パックだったっけな、結構あった
ね、3パック。単独の外だったよね、結構長いことね、うん、で、
そう
か、もうしがないカレー屋さんなんかさ、うん、ずーっと焼き師だったもんね、
焼き師だったね、本当ね、
もうずーっと焼いてくれたもんね、
うん、
で俺とリーダーは収録があって、うん、収録の時は中にいたけど、うん、その後はリーダーはどうした、俺がずっと中にいたの確か、もう寒くて、
あ、でも俺も中にいたね、寒かったからね、言っても、うん、
馬刺しはあったの知らなかったから、まあ、俺は多分でも、うん、全部単独が食べました、
そう旦那君の胃袋に行きました、
はいはいはい、そういうことですね、
はい、
俺は馬刺しを食べないことにしてるからね、
あ、そうなの、
なんか一時期競馬にハマった時があって、その時からもう馬を食べるのはやめようと思って、
うちの母親と一緒、うちの母親は馬刺しは食べないです
、あ、本当、
うん、
あんた有馬記念どうだったのよ、
全然ダメ、
あの、あ、
読みはいい読みしてたんだけど切っちゃった16番ね、大外ね、
はいはいはい、
あのね、一郎がいたからね、一六は来るだろうなと思ったけど、一と六は勝ちたんだけど、十六は勝てなかった。
俺はもう、うん、あの、単勝で同ジュース買ったから。
結構走ってないからね。 あ、してないから。
もうさ、うん、ネットで中継見たけどさ、ドリュースがいない時点で、もう馬の名前一つもわかんないから。
確かに。俺も馬の名前わかんないもんね。ほとんど。
そうですか。まあ、じゃあ次の方いきます。
はいよ。
水野さん、リーダー、丹野くんさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
かっこもしかしたら、明けましておめでとうございますですかね。
明けましておめでとうございますです。
ラジオネーム、小町の母さんです。はいよ。先日は M 響トロッコ列車のイベントに熊本まで来ていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
イベントの数日前からまさかの台風予報。うん、なんてこった。大丈夫かな。皆さん無事に来られるかなと心配しておりましたが、当日は眩しいぐらいのお天気に恵まれて、ほっと一安心でした。雨男の水野さん、天気すらも操ってしまうとは、盛り上げ上手、さすがだなと思っていました。その後もハプニング続きで列車内での収録はできませんでしたが、皆さんと楽しく過ごせた数日はいい思い出になりました。さて、またまた彼の思い出ではありませんが、いたずら天使の思い出です。先日 M 響イベントに使ったクロック石臼ね、は福岡の宮本さんにお借りしていたので、クロックをお返しするために私の仕事場まで取りに来ていただくことにしていました、イベントの前日飲み会の時にメガネをなくされたそうで、あ、そうなの。当日もずっといたずら天使が私のメガネを持っていったといたずら天使がと何度も言われていて面白かったです、いたずら天使は俺のとこにしか来ないでしょ。そんなに勝手になんか乱用されたら困るんですけど、
ね。そうだね。
そして、仕事場に来られた時に、佐賀の友人が作っているハーブティーを出して紹介したり、近くのにあるタイ料理のお店のランチを食べたり、おしゃべりに花が咲き、楽しく過ごしました。またね、と別れた数時間後、またまた宮本さんから連絡が、なんだか慌てた様子。私、またいたずら天使にやられてしまった、とのこと。なんだなんだと添付されていた写真を見ると、さっき会った時にお出ししたハーブティーの入れ物が、間違えて入れ物ごと持って帰ってしまったようです、おかしすぎて返信の文字を打ち間違え、また天使にもてあそばれたのでしたということで、今は宮本さんがいたずら天使を継承されているので、あ、そういうことね。水野さんはコンビニでもちゃんと昆布のおにぎりが買えるようになっていると思います、お試しくださいと。またまた長くなってすみません。寒さも厳しくなっている頃なので、お体ご自愛くださいませ。小町の母さんより。
ありがとうございます。
そうか、そういうことか。いたずら天使、福岡に行ったか。なるほどね。
どう、大丈夫最近は。
最近全然大丈夫な気がするね。何もないな。何もない。
じゃあ行ってんだ。
OK、OK、行ったか。じゃあ、しばらく行っといてもらった方がいいですね、これはね。
そうね。
それであれだったね、この小町の母さんの、いや、ほんと小町の母さんのおかげでね。
いや、ほんとですよ。
ねえ。
本当によくやっていただいて。
まあ、M 響列車っていうのは二度目ですけれどもね、その鳥取地図急行でやったやつと。で、まさか二度目があるってね。
いや、本当です。本当です。
だって、小町の母さんなんかその地図急行でやったっていうことを M 響で知って、何のつてもなく、
そうそうそう。
うちの地元でもどうですから。そしてですよ、これリスナーの方々、あ、そういえば、あの人たち熊本に公開収録行ってたよな。でも公開収録の、列車の中での、M 響が、
上がってこないと。
おかしいぞと。と思ってらっしゃると思いますけど。小町の母さんの中に、ちらっとありましたけど。
ね、ありました。
ものすんごい、周音環境がですね、
周音環境が悪くて、周音環境というか、想定していなかった事態がね、
でね、
起きた。
あのね、トロッコ列車がね、3両ぐらいあって、
3両編成
でした。俺たちの貸し切ったのは1両、残り2両は他の観光客が乗っていて、この観光客向けに車掌が喋りまくってるマイクの音声が全部スピーカーから、
私たちの車両にも普通に流れてると。
で、その僕らの貸し切った車両の中の、スピーカーを止められなかったんだよね。
止められなかった。
あれ音声オフできれば収録できたんだけど。で、一応喋ってみたものの、これはちょっと。
ずっと喋ってるからね、とにかくね。
そうそうそう。
車掌のお兄さんがさ。
お出しできるものでもないなっていうことになり、お蔵入りになりました、ということですね。なので、まあ、でも、列車に乗る前2本、列車乗り終わってから1本、それから、バーベキューの時に いろり端で日本の5本は、うん、去年お送りしたと、うん、こういうことにな
りますね。はい、
でも今そう考えて思ったけど、うん、トロッコ列車で収録ができてないわけだから、うん、リベンジしないといけない
と。そうなんだよ。だからあれは M 強列車未満って感じだ ね、
未満なんだよね。だから3両分を貸し切ればいいんでしょ。
そうだね。そうそうそう。そしてあのお兄さんに、うん、私たちが喋りますからお兄さんは大丈夫ですっつってね。
だからそうしたら3両分を貸し切ってやりましょう、小町の母さんね。
お、そうだ。
まあ今年でも来年でも
何人いればいいんだ、3両分って。
150人ぐらいいればいいんだよ多分ね。
まあまだね。まあ、
わかんないけどね。では次の方。
はいよ。
いきます。水野さんリーダー、丹野さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
小田原の虎尾虎さんです。今回で24回目のおもこれ投稿となります。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。はい、今回は、ヒロミの中華を探す冒険に続く、うん、水野さんストーキングの思い出だって。
ストーキングされた
第2弾水野さんストーキングの思い出第1弾はあれか、うん、ムルギーか。先日札幌に行った話はおもこれ投稿させていただきましたが、そうだね、ゴップの穴蔵だね、うんうんうん、あ、そう、ゴップの穴蔵でシェフと話してる時に、有名なカレー研究家の方も来るんですよとのお話から水野さんのお話になりました、うんうん、シェフが1枚のチラシを持ってきたんですが、それはその日と翌日に開催される水野さんの料理教室のチラシ、うん、へえ、うん、じゃあ俺が札幌に行った時に同じタイミングにいたんだ。
ラストキングだな。
しかも開催されるのは午前中に我々がお寿司を食べていた中央市場、そうそうそう、中央市場の会場で毎年やってるんですよ、うん。そのチラシを見るまで水野さんが札幌にいらっしゃることを知らなかった私は。遠く離れた札幌の地で偶然そんな近くにいるのに会えないなんて。奇跡レベルの恐ろしいニアミス。こんなこともあるんだと大変驚きました。うん、水野さんは翌日お店にいらっしゃるそうなので、せっかくなのでシェフにお願いして、自分が ストーカーとしてお店に来たことを伝えてほしいとお願いしておきましたが、伝わりましたか。そうそうそう、うん、これはね、うん、あのゴップのシンさんがね、うん、なんか言ってくれてたこと。そうそう、またどこかでニアミスすることもあったら何か印を残しておきますんで、ストーキングされるスリルをお楽しみください。いつか水野さんが背後から近寄られて M ですって言われたけど、誰だか分からなかったから、それを分からなかったらそれは私だと思ってください。それでは本年もお三方ともお体に気をつけて頑張ってください。今年もたくさんの無駄話を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
そうそう、でもそれはね、うん、なんかそうニアミスだったっていうのはなんか、うん、そのゴップの、うん、店主から聞いたら、うんうんうん、昨日なんか、うん、昨日来てたよって言ってた。あ、本当。で、あの、何？トラサルディさんがそう言ってた。
さすがに。さすがにね、そうだね。
そうか、あの時にね、札幌のね、そうですか。いやいや、でもあれだね。まあいいんですけど、うん、ゴップの穴蔵でシェフとお話をしてる時に、うん、有名なカレー研究家の方も来るんですよ。
うん。
続いての、
はい、
もうこれいきます。
はいよ。
水野さんリーダー、丹野くんさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ご無沙汰しております、キョンキョンです。
おい、キョン
キョン。おいおいおいおい、
知らねえだろって顔で見られて今。
まあいいや。先日お店が35周年を迎え、
おい、来ますよ。
35時間営業をしようということになりました。すげえ、
すごいすごい。
スタッフたちもいろいろな料理を出していて、懐かしの名店、うん、メニューコーナーでは、うん、今は亡き居酒屋とんちゃんの締めに食べていた泥がゆ、過去そば粉で出し、そば粉を出汁で溶いたものを出すことになりました。忙しかったので、娘にお品書きを数枚書いてと頼みました。一、うん、人目のお客さんが来て、ドブがゆくださいと言われ、えドブがゆ二人目のお客さんが来て、うん、ボロがゆくださいと言われ、うん、え、ボロがゆ、うん、娘は眠たさのあまり、うん、間違えて、 ネズミでも出てきそうな気持ち悪い名前を書いていたのです。何の疑いもなく。もちろん、泥貝は皆さんに美味しく食べてもらえたのですが、やはり35時間は過酷すぎて、娘は疲れ果てて、泥のように寝ていました。
うまいこと落ち着けた。
はあ、ということで、キョンキョンは。
覚えてますよ、高知の。
お、コーチが出てきたってことはね、マルンカフェね。
マルンカフェ。うん。
ああ、すごい。ちゃんと覚えてんだね。
覚えてますよ。
リーダーはね、ちゃんとお世話になった人のことは覚えてるんだね。
そうね、お世話になった人。
うん。マルンカフェのキョンキョンですよ、うん。でね、マルンカフェのキョンキョンね、
うん、
別に本名は申しませんけれども、うん、このおもこりの最後に、
うん、
おもこりチャレンジの住所と名前が、
おお、あ、ちゃんと書いてある。
おい。何今年も俺たちまた送らないのかな
そうね。まあ、なんとか年内にはね。
なんとか最後だね、これはね。
なんとかちゃんと送りますよ、本当に。うん、うん。
泥がゆ。
泥がゆね。ドブがゆ。
しかし35周年はすげえな。
うん。カリマンジョがまだ25だからね。
いやー、すごいよね。
すごい。
はー。なるほど。
いや
いや、なんか。
うん。
あれじゃない35周年での 思い出でおもごりチャレンジなんだから、
うん、
そこそこのものを送らないと35周年も含めての何かをお送りしなきゃいけませんよ。
35個
なんか送ろうか。35個
ね、うん、35個
送れるものを探します。今日待っててくださいね、うんうんうん、
今年中にね、
うん、はい、
はいよ、
ということで、
い
はい、おもこれ、
あ、
お待ちしております。
はい、おもこれ特集でしたね、今日はね、
う
ん、
そうですね、
読み切りましたんで、
はい、
あのリスナーの皆さん、
読み切ってないよ、
あれ読み切ってなった
1個だけ読めなかったやつあるけど、まあまあでも
ほぼ枯渇しているということで、ね、
うん、あの1個読めなかったけど、それで去年のおもこれはそれで終了。
なるほど。
なんで、
はい、うん、皆さん新しいね、今年のやつをね、はい、ください、ね、
新鮮なおもこれお待ちしております。
お待ちしております。
東京カリーアットマークヤフー .co.jp までお願いします。
はい、というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 強アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり
おつかり。